皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2021年11月8日にミンフィーネットで発表されたイギリスの高校でファルンゴン迫害の実態を伝える体験という内容です。それではお聞きください。イギリスの高校でファルンゴン迫害の実態を伝える体験。文、イギリスのダーファーデ氏。私は子供の頃から母と一緒にダーファーの修練を始め、今年で18歳になり、高校を卒業したばかりのファルンダーファーの弟子です。この機会に私が学校でファルンゴンの真実を伝えた体験をまとめ、同州の皆さんと分かち合いたいと思います。2019年、私は高校に入学しました。この学校に来たばかりの頃、イベントで英語の先生と偶然に出会いました。先生との会話の中で、私はダーファーを修練したために、私の家族は中国共産党から迫害を受けたことについて話しました。先生はとても感動して、迫害の実態をクラスで話してみないか、と言いました。先生は私のために、授業の1時間を割いてくれたので、私は詳細なプレゼンテーションを用意し、原稿をプリントアウトしました。中共がいかに長年にわたり、ダーファーを誹謗中傷し、修練者を迫害してきたかをクラスメートに伝えました。当時の文学の授業がたまたま独裁政権をテーマにしていたこともあり、学生たちはとても感動しました。彼らにとってはフィクションが現実になったように感じました。後になって自分の至らなさを痛感したのは、署名できるウェブサイトのアドレスを明記しなかったことですが、全体的な効果はなかなか良いものでした。ある学生が後に教えてくれたのですが、彼女は中国共産党による人権迫害の論文を書いて、自分の EPQ の文章にすることを決めたと言ってくれました。EPQ とは、1年間の独立したプロジェクトで、学生は論文を書いたり、研究をしたり、あるいは映画を作ったりするなど、幅広い選択肢から選ぶことができます。そこで私はひらめき、ファルンゴン迫害の実態を伝えるドキュメンタリー映画を作りたい、と思いました。映画作りは、プロにとっては簡単ですが、私にとって難しいことだったのです。私は、独学で iMovie というソフトの使い方を学びました。私が制作するドキュメンタリー映画は、迫害を受けた子供弟子への影響についてです。彼らは連行され、刑務所で悪の警官に拷問されることはなかったのですが、幼い彼らは両親や家族の庇護を失い、どのようにしてこの残忍な社会の荒れ狂った風雨に直面して乗り越えたのでしょうか。先生やクラスメートからは無視やいじめを受け、親戚や友人からは理解されず、煙たがられ、収入源がなく、他人の厄介にならなければならない寂しい生活を強いられています。彼らは中国でどうやって生きていたのでしょうか。たとえ中国から脱出できても、子供の頃の悪夢は癒えない傷のようにつきまとい、治りにくい傷跡は簡単には消えるものではありません。この映画の中で、私は他の子供弟子3人の身近な体験を書く予定です。2人の同州が 協力してくれることになりましたが、最後の一人がどうしても見つからなかったのです。過ぎていく日々を前にして、とても不安になりました。主婦の手助けに感謝します。ある活動の終了後、帰り道に年上の女性同士が今の自分の苦境を話しました。そして私の話を聞いた彼女は、私たちと一緒に歩いていた同州の兄が私が探していた人だ、と言ってくれました。彼はとても熱心に協力してくれ、次の日には子供の頃の体験談を送ってくれました。ドキュメンタリー映画の制作が完了した後、EPQ の先生に送りました。彼女は一回見て、とても感動し、さらに3回見たそうです。最終的に私の EPQ はランク A を獲得しました。その後、私は映画を初等部から高等部まで学校の生徒の4分の1を担当している西部学部長に送ることにしました。私は先生に、このドキュメンタリー映画が私自身の体験を語っていることを告げました。このように話せば、先生は注意深く中国共産党のファルンゴン迫害の実態を知ることができると思いました。先生は心よく承諾してくれました。はじめフラッシュメモリーに入れて渡したところ、先生は画像は見えないけど、ほんの少しだけ音声を聞くことができました。と言ってくれました。これは邪悪の妨害に違いない、と思いました。少年をもって、私はコピーを取り直して、再度先生に渡しました。今度は私のドキュメンタリー映画を無事に見ることができました。先生はこの作品を見て、とても感動しました。先生はすぐに、自分の担当する生徒たちにこのドキュメンタリー映画を見せたいと声をかけてくれました。私が卒業する前夜、その先生は私の学生レポートに、中国人難民である彼女のドキュメンタリー映画は非常に説得力があり、時には中国で迫害されている人々の声を代弁しているように感じられ、彼女は自分の作品を誇りに思うべきです、と書いてくれました。その後、友人たちに自分のドキュメンタリー映画を見せたところ、無関心な人もいれば、感動して涙を流す人もいました。また、あまり親しくない同級生が突然、私のドキュメンタリー映画を見たいと申し出てくれました。騒がしくて、字幕しか読めない環境だったにもかかわらず、彼女は熱心に見てくれました。ドキュメンタリー映画を作る過程で、私はよく人心が現れました。EPQ を作ることは、受験する大学に注目されるためだという人もいます。経済学部を志望しているのであれば、経済学に関する EPQ を作るべきです。経済学部を志望する他の人に追い越されたくないと思い、くじけてしまうこともありました。その後、慈悲深い主婦が私を啓発してくださったのでしょうか。夢の中では私が受験したすべての学校が不合格となり、私にとって最も嫌いな人が合格したのです。心の中に、毒蛇が巣を作っているような、嫉妬している夢を見ました。この人は現実にも存在しており、経済学部を受験することになっており、経済学に関連する EPQ を書いています。私は表面上では何とも思っていないように見えますが、実際に内心では彼女のことが好きになれず、軽蔑していて、彼女と私は、生まれつき相性が悪いと思っていました。夢から覚めた私は、主婦がジョン・ファルンでおっしゃったことを思い出しました。真に道を治める人同士でも、 互いに認めないことがありますが、闘争心をなくさなければ嫉妬心が生じやすいのです。物語を一つお話ししましょう。方針演技の中の進行表は、教師がのことを年も取ったし能力もないと見ていましたが、しかし原始天孫はこの教師がに神を奉仕させました。進行表は心の均衡が保てなくなりました。なぜ彼に神を奉仕させるのか。この進行表の凄さといったら、俺の頭は切り落とされても元通りに戻せるのだ。どうして俺に神を奉仕させないのか。と彼はこの上なく嫉妬して、いつも教師がの邪魔をしたのでした。私は突然、自分の闘争心が非常に強いことを認識しました。幼い頃、ゾンファー論を学んでいた時、主婦は、常人社会に来ている間は、ちょうどホテルに泊まるようなもので、しばらく滞在したら、たちまち去っていくと言われます。ところが、こんな場所に未練がありすぎて、自分の家を忘れてしまっている人がどうしてもいるものです。とおっしゃいました。子供の頃から深く体得したことですが、大人になっても本当にこの場所に未練を持つようになり、良い大学、良い学部に入り、将来給料の良い仕事について出世することを毎日考えていました。私は私の人心と愚かな欲望に気づき、それは私ではなく、それを考えると信じられないほど気分が悪くなり、不快感を覚えました。早くそれらを取り除かなければなりません。今年の夏休みに同級生が遊びに行きたいと言っていたので、中華街に行くことを提案しました。そこは真実を伝える拠点があるからです。そこへ行くと、紛れもなく聞き覚えのある連行音楽が聞こえてきて、故郷に戻ったような気分になりました。英語が話せない年配の女性同士が熱心にビラを配っていました。それを見て友人の一人が目を丸くしていました。この時の私はあまり嬉しくなく、常人の情の恥ずかしさがありました。しかし、これらは人心であることにすぐに気づき、初少年をしました。そして、私は自分の体験から話し始め、とてもスムーズに真実を伝えることができました。彼女たち全員が迫害反対の署名をしました。この時、今までずっと感じていた自分本位と悪の一面が多く取り除かれ、体が軽くなって、とても気持ちよく感じました。主婦は2004年、米国西部放映での説法の中でおっしゃいました。リコは今までの宇宙の根本的な属性であり、情、住、え、滅、生老病死もこの属性によって必然的になったのです。将来の法は遠洋であり、公のためのものです。宇宙の根本的な属性の変化によって、宇宙の過程、生命の特徴にも根本的な変化が生じました。宇宙の根本的な属性は、宇宙の根本的な状態を左右しています。生命が不純になり、ひいては腐敗堕落した生命が落ちてしまうことは、情、住、え、滅によって引き起こされたことです。情、住、え、滅自体は宇宙の根本的な属性によって左右されていますが、宇宙の根本的な属性とは直接的な関係はないようです。ふと気づくと、偽りの自分の指針がこんなにも強くなってしまい、こんな私がどうして主婦の人のサイドを手伝うことができるでしょうか。私は毎日、時間を 株や金融のニュースを見ることに費やし、修練の時間が少なくなりました。これは勉強が好きなのではなく、利益への執着に誘惑されたのです。私は毎日の学法や法の暗記の時間を増やし、遅れた分を取り戻したいと思います。私は今年の9月に大学に入学し、間もなく就職活動を迎えます。そのため、就きたい仕事のために、この3年間、どのように準備すればいいのかを記録するために、専用のノートを用意しました。時間が経つにつれ、私はノートに書いていく回数が増えていき、利益の心がどんどん膨張していきました。私は自分の根本的な執着心が利益の心であると分かっていましたが、しかしそれを捨て去るのはもったいないと思いました。主婦の2004年ニューヨーク国際法英での説法を学ぶまで、その考えが続きました。主婦は、皆さんがこの世で行ったこれらのことは、常人が普段行っていることと非常に似ているように見えますが、実はダーファーデ氏の起点、目的は常人と全く違います、と説かれました。私は突然悟りました。投資業の仕事をするときは、常人のように名声や富を求めて競争するのではなく、自分の道を正しく歩むことです。私は仕事をよく行うことと、名誉、財力ともに手に入れる仕事に就くことを混同していたことに気づきました。ある日、母方の祖父母から大学受験のための奨励金を渡されました。私自身は買いたいものがなく、たまたま我が家は改装中なので、私は金の半分を家に渡しました。夜になって母から褒められ、私には利益の心がないと言われました。しかし、私は利益の心が強かったのではないでしょうか。これは私の根本的な執着心で、なぜないと言われたのでしょうか。この時、私は急にハッと悟りました。私が執着していたのは、利益の心によってもたらされた、虚栄心、顕示心、復讐の心、刺激を求める心、常人の良い生活をしたい心、妙利を求める心、人に従属したくない心、貪欲と欲望を満たす心、常人の中で成功したい心、生活の質に執着する、などなどで、これは本当に恐ろしいことです。私には一つの執着心しかないと思っていましたが、ゴミ袋を開けたように、たくさんの汚いものがありました。これらの執着心が圧縮して、表面上では、利益の心しか見えず、これらの執着心をずっと見つけられず、最初に考えていた混同ではなかったのです。私は夢を見ました。それは私がはっきりと覚えている数少ない夢の一つです。多くの同修と同じように、私も高校入試中に突然意識を失って気絶し、目が覚めたら、他の人は数学まで答えていたのに、私は経済をまだ解いていました。私は試験を監督する先生に自分の状況を伝えようとすると、外に出て話せ、と言われました。この時私はふと気がついたのですが、私の携帯電話の電源が入ったままになっていて、カンニングをしたと思われ、私は見られないように電源を消そうとしましたが、どうしても切れませんでした。そして、携帯電話を袋に入れようとしましたが、入れられず、しかし、監督の先生は何も言いませんでした。この後、通常は許されないことだが、特別な時期にあって、再試験を許可する、と 監督の先生から言われました。私はすぐに目が覚め、私が以前に行った非常に悪いことに執着しないように、常人の心に振り回されたりせず、急いで勇猛を邁進するよう慈悲深い主婦からの啓発だと悟りました。その朝、目を開けた瞬間、私の心の中には仏の幸運という四つの大きな文字が現れました。個人の浅はかな悟りです。不適切なところがあれば慈悲を持って指摘してください。最後に、主婦の行吟、大山に登るを同宗の皆さんと学びたいと思います。大山に登る。よじ登る高き階、千尺の道。うねりて険しきこと、歩みがたし。振り返れば勝負を収するがごとし。天半ばに止まれば得度しがたし。後進をもって足をあぐ満金の桃。苦を忍び精進して執着を去る。ターファーの弟子1,100,000。こうなって円満し高きところにあり。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方はミーフィーネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minfi.org まで。それでは今回のミーフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。